はい、今日はローマ人への手紙の14章ですね。ローマ人への手紙の14章です。ローマ人への手紙は大きく分けて、2つに分かれることを皆さんもご存知だと思いますが、テーマは神様の義、神の義で、前半部分1章から11章の部分に神の義についての教えが書かれていました。そして12章からその教えに基づいて、12章の最初に神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしま す、ね、ここから具体的な、生活ですね、実際的な生活について、こうパウロが取り組んでいるわけなんですね。で、12章には何が書かれていたか覚えておられるでしょうか。一言で何でしょうね。じゃあ私が言いますが、教会における奉仕ですね、賜物について、奉仕について書かれてましたですね。熱心に仕えていくっていうこと、また信仰の計りに応じてですね、そして恵みによって与えられた賜物を用いていく、まあ、その他にも書いてありますけれども、教会においてのその態度ですね、奉仕が書かれていました。そして13章は今度は世における生活ですね、一般社会における生活におけるキリスト者としての生活が書かれていて、私たちは法を守るもの、そして上にある権威を神から来たものであると認め、そして、仕えていくこと、従っていくことを、見ていきました。であとは愛の原則について書いてありましたね。愛の他には借りはあってはいけない、自分自身のように隣人を愛しなさい。で最後のところにイエス様が近づいて来られるのが近づいているから、その世の中にある暗い、暗闇のですね、行いをですね、打ち捨てなさいと、イエス・キリストを身につけなさいという勧めで、こう終わったわけなんですね。ですから教会における奉仕が最初にありすぎに、世の中におけるクリスチャン生活が書かれていました。では今度は14章はですね、この12章と同じように信者の中における事柄なんですけれども、そうですね、一言で言ったらキリストにある自由について書いてあります。キリストにある自由について書いてあります。これ12章の3節のところにですね、神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じてという言葉があるんですね。信仰の計りというものがあるんだということをパウロは教えています。でその応じて、今自分ができることを慎み深く考えながら奉仕をしなさいというのが12章の教えだったんですけども、この14章はですね、その信仰の計りが人それぞれあるのだから、互いに裁き合ってはいけないんだよという内容に入っていきます。またつまずきを与えてはいけない、前半部分で裁き合ってはいけないっていう内容が書いてあって、後半部分でつまずきを与えてはいけないという内容が書いてあります。まずでは一節を見てみます。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ちょっと3節まで読んでみますね。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからですとあります。受け入れなさいという命令が書かれていますね。これが私たちがキリスト教会における人々への接し方ですね。受け入れなさい。その人が主にある兄弟あるいは姉妹だという理由だけでその人を受け入れるわけなんです。それだけで両腕を開いてですね、 歓迎するわけなんですね。これが教会の姿ですね。素晴らしいですね。そこには平安があって、喜びがあって、愛があって、励ましがあって、進めがあって、訓戒があってですね、素晴らしいですよ。けれども受け入れると言ってもですね、誤解してはいけないのはね、罪とか異端を忍び込ませるような要因については断固として拒否しなければいけないわけなんですね。誤った教えで、こういうものについてはこのように言っているパウロ自身がですね、16章の最後のところに、あなた、16章の17節のところに、あなた方の教え、学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください、彼らから遠ざかりなさいっていうふうにはっきりと言ってるわけなんです。だからこれをも受け入れなさいということでは絶対にないということはよく覚えていてください。けれどもそうでない限りですね、受け入れなさい、もう主にある兄弟だということだけで受け入れなさいということなんです。ところがですね、実際の教会生活の中で皆さんも大なり小なりもう経験済みだと思います。このね、受け入れるという行為がなかなかできなくなってくるんですね。なぜか、それは自分に与えられた信仰の計りに従って他人を判断し裁くようになっていくからなんです。でこのことに対する戒めなんです。でここで信仰の弱い人というふうに書いていますけれども、ここを誤解しないでいただきたいのは、道徳的に弱い人という意味ではありませんですね。むしろ聖書では罪と呼んでいないことなのにもかかわらず過敏に反応する人たちのこと、つまり表から見ると非常に立法主義的な人たちです、ね、で今見たように例として野菜しか食べないですね。野菜しか食べない人たちが信仰の弱い人なんですよ。肉も食べる人が、だからもっと自由に行動している人の方が信仰が強い人なんですよ。私たち習いました、信仰というのはキリストにある自由なんです。罪から解放されて私たちはキリストにあって自由にされたんです。けれどもその立場にまだ完全に立つことができない人がですね、その過去の罪の影響があったり、すぐに誘惑に陥ってしまうことがあったりですね、そしてそのようにきちんと規則を作っておかないと、このすぐに良心が傷んでしまう、そのような過敏な人たちのことをここで信仰の弱い人だということで書いているわけなんです。まあ、皆さんももう頭の中で何か具体的な例をですね思い浮かべているかと思うんですけれども、私もですね分かち合いたいと思います。カルバリーチャペルで年に一度リーダーズカンファレンス、その、まあ、あのリーダーあのこう指導的な役割、あの奉仕をしている人たちが集まる、それアメリカから牧師が来てですね、これあるんですね。で韓国からもカルバリーチャペル関係の人がこう来たんですね。でそれ で私たちは、あ、じゃあ韓国語から日本語から韓国語に訳せる人が、なんかいないかなと思って、で近くの韓国の教会の人でとても通訳が上手な人がいるんで呼んだんです。お願いできませんか。でカンファレンスは日曜日はそれぞれの教会で礼拝を守って、で午後からまた始まったんですね。で夕方になって、で謝礼をあげたいということでお渡ししようとしたら、こういう返答だったんです。これはお仕事の報酬ということではないですよね。裏返すと、主の日には仕事はしてはいけないということなんです。この感覚わかりますか。教会にはいろんな考えがあります。で次から出てき、あの5節から出てくるんですが、これはまさにある日を他の日よりも特別に考えている人で、そこの教会はユダヤ教徒が安息日を守り労働を一切しないのと同じように、日曜日に世俗的な仕事をしてはいけないという考えなわけなんです。で私はもう頭の中でわけが分からなくなりました。これだって教会の仕事じゃないのと思って、奉仕だったら、牧師だって牧師給与もらってるんだから、報酬としてもらったって 奉仕でね、聖なる仕事なのになんで世俗的な仕事なふうに考えるんだろうって、とっても不思議になって、もうでもこういうことが起こるわけなんです。これ人ごとのように言ってますけれど、今度じゃあ私のことについて話します。私の通っている所沢の教会、夏になるとですね、恒例の、この団地で盆踊りがあるんですけども、その盆踊りをやっているところで屋台がたくさん出ますね。でそこの一つをブースをですね使って、何を作ってるのかな、あれ焼き、
なんかや
なんかや作って、あの作るわけですね。で私はですね、ここら辺がピクピクって動くんですよ。偶像礼拝にですね非常に敏感です。偶像礼拝に敏感です。盆踊りはもう調べたら、あれ自体がもう霊をこう霊と交流するものから始まってますから、それですから、もう悪霊との交流なんです、あれは。あの仏教の、この霊を返す売買っていうあれですよね、その一つの宗教儀礼です。ですからそのことを私は牧師にはっきりと言いました、言ったんです。言ったけれども、やはり彼は、伝道というか、その地域の人と触れ合うその一環としてやってるわけですね。でその場合は私は信仰の弱い人になるわけです。ここだと敏感になってるわけですよ、ですね、敏感になってるわけです。だから、このね、すごく縛られてるように見える人は、なんだな、こういうところでなんで自由になってないんだろうなって、こういうふうに見るわけです、ですね。だけれども敏感になってると、なんでそういうことやってるんですか、あなたまだ日本のこと分かってないんですよって裁く始めるわけですよ。というのが今ここに書いてある、この侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけませんという、という信仰の計りに応じて相手にその物差しを向けていくということが起こってくるわけなんです。ですね。いろいろありますよ。例えば考えたのは、日曜日に子どもの運動会がありますね。お子さんを持っている方は、一緒に行きますか、また子どもはどうしますかですね。礼拝はどうしますかですね。で先ほど言った韓国の教会は、もう牧師の息子は一切行ったことがないですね、運動会に、ないですよ、ね、でそこまで厳格に礼拝を守るグループもあるし、そうじゃないグループももちろんあるわけですよね。あとはですね、これはまあ皆さん、他の方、今日は女性なので、私しか気持ちがわからないですけれども、牧師がこう言います。夏に女性はミニスカートを礼拝に履いてこないでくださいと言ったとします。そうするとですね、反発する女の子絶対出てくるんですよ。でも男はよくわかるんです、礼拝の邪魔なんですよ。これもわかりますね、自由な振る舞い、後で出てきます。でそしてそれによって滅ぼされてしまう人が出ていいんですか、それは愛の行いではないんですよ、というのが出てくるわけなんです、ですね。でこのように今いろんな信仰によるその両親との絡み合いで出てくる裁き、人を裁いていくという問題が出てくるわけです。そしてここの2節と3節のこの聖書の時代の背景を私たちはよく知る必要があるんですけれども、これは使徒の働きにも出てくる問題だし、あとはこの書簡の中にも数多く出てくるんですけれども、当時はお肉屋さんに行って売られている肉はほとんどがまず偶像に備えてるんです。偶像に備えてからそのまま持ってくる、こう送るんですね。経由なんですよ。で経由だっていうのは分かってみんな買ってるわけですよね。だからもう本当にそのようなことを考え始めると、この肉はじゃあ汚れているのかって話になってくるわけです。もう偶像に備えられたから。けれども後でパウロが説明しますですね、何一つ神様がくださったものはそれ自体が汚れているというものでは何一つないんだよ。だからそれをコリント人への手紙では詳しく説明していますが、あえて聞かないで食べなさいっていうことをこう言ってるんですね、だからそれは本当に神様が与えてくださっているものだから、 本当にで食べていいんだよっていうことなんですよ。だからここで言ってるのは単なる菜食主義の話ではないんですね。偶像礼拝に関わっているこう微妙なセンシティブな敏感なこの分野のところで話してるわけなんです。でそこでこう意見がガッとこう分かれていくんですね。それで、こういう問題があった後で、この4節でその問題に対するこのそう裁いていくという問題に対する本質、その何がここで霊的にいい問題なのかを4節でパウロは論じ始めています。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。あなたはしもべなんだという立場、これを忘れるときに人を裁き始めるんだということなんですけれども、本当にこの12章から一貫して書かれているクリスチャンとしての姿勢なんですけども、使えるですね、使えるということです。もうこれ12章からずっと読んでいくともうそればっかりですね。使えるということ、また服従するということ、世に対しても法律に従っていくっていうのもそうですし、また教会においても賜物を用いていってそれを行っていきなさいとかっていうのもそうですし、そして悪に対しては悪に対さないで善で報いなさいっていうのもそうですしですね、全部こう下に下に出てそして使えていくという、そういう立場なわけなんですね。で自分はしもべはですよ、主人から命じられたことをちょっと置いて、自分は主人から命じられたという命じられたことを黙々と行っていればいいわけなんです。ちょっと日雇い労働人で土方やってるような人たちのことを考えて、他の人がどうなっているか関係ないですよね。もうとにかくその日の飯が食えるようにその人は頑張るわけですよね。頑張るわけですよ。他の人どうなって関係ないですよね。そこでなんかお酒飲んでぐーたらしてたら主人がその罰するわけであって、自分は何度か何度かってこう評価する必要は全くないわけなんです。でクリスチャン生活も同じなんだということなんです。同じなんだということなんです。主が私に何を命じておられるのか、これをに注目して黙々と行っていくことがキリスト者としてのもう本当に A から Z ですね。もうそれだけですね。で他の人のことをですね、こうあれこれ言っていくというのはまさに主人の役を演じていること、つまり神様の役を演じていることになるわけなんです。でですね、私たち何か神様から強い確信が得られると、やっぱクリスチャン生活するって砕かれる生活だと思うんですけどもね、私もまだまだ砕かれてないところたくさんありますけども、でも砕かれているところで、やっぱ最初にはですね、こう何かね、こう聖書でこう分かったことあるとですね、周りの人が見えてくるんですよね。いや、その通り信じてない、やってないってこう教えたくなるんですよね。強制したくもなるし、こう直したくもなるし、ね、チャック・スミスがこう言ったんですけど、もし自分が本当にこれは神様からの啓示だということが分かっているのであれば、その教えによっていかに人がキリストに似たものになっていくのかを自分自身が示していきなさいと、その教えがいかにその人の生活をキリストに似たものに変えていくかを示していけばいいんだというふうにこう彼は説明します。そしたら他の人がすごいねって、 今度他の人がその教えをですね、興味を持って聞くわけなんですよね。まあ、私は、まあ、今のチャックの説明ですけど、私はなんていうのかな、なんかもうその他の人を説得するっていうのが疲れますね。もうなんかここのただ使えるだけ、やらなければいけないことを黙々とやっている牛みたいにね。で、牛の書いて、パウル自分のこと 牛に例えて、なんか他のところで第一コリントでこう献身者というか、このは牛だってちゃんと報酬得てるのに、食べ物得てるのに、コリントの人たちは給料も出してないけども、私はそれは必要しませんっていう話をしてるわけですけど、牛みたいにやってるわけなんですよ、ただ、でいいんですよそれで、でそれ以外のことをなんかやり始めるとおかしくなっていくんですね、おかしくなってきます。なんかまさに自分がなんかこの日本の全教会を監督している監督者かのようなですね、分析屋はインターネットにゴロゴロいるんですけれども、日本の教会はいかにずれているかというですね、もういやどうぞって感じですね。はい、はい、ご苦労様って感じですね。しもべなんですよ。で、主人がそのしもべを立たせることもできるし、倒すこともおできになるというふうにここに書いてあります。そして5節で先ほど話したある特別な日を、大事にするか、あるいは毎日大事にするかについて書いてあります。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。どこが誠実なのかという論争というか意見が分かれたのはイエス様の時代ですね。安息日論争がありましたけれども、でその時もやっぱりこのユダヤ教の影響というのがまだ強くてですね、まあ、この聖書全体の課題でもあります、この新約聖書の課題でもありますけれども、イスラエルの神である方が異邦人にも救いをもたらし、神の家族の仲間に入れてくださったということによって、それに伴うユダヤ人と異邦人との間にあるその壁ですね、これがですね、まだというか今も実は続いてるんですけれども、このまとまっていないような状況の中にありました。だから安息日もその一つですね。で、そのようにあるんですけれども、今日の教会でもあるんですよ、あるんです。皆さんもいろいろなこのバックグラウンドの教会、通ってらっしゃるし、まあいろんなところ通ってこられたと思いますけれども、主なものをですねちょっとお話ししたいと思います。1つ目、安息日は土曜日である。で、キリスト者は土曜日に礼拝を守らなければいけない。いるんです、セブンステイアドベンティストという人たちです、セブンステイ、セブンステイ、第7日目、アドベンティストというのは待望です、キリストの再臨を信じて、いるグループですけれども、この人たちは、土曜日にですね礼拝を守っています。で、今はかなり修正されたのかもしれませんけれども、日曜日に礼拝を守る人は、この獣の刻印を受けているということで、堕落していて、まあ、地獄に行くと、救いは受けられないというところまで言っていたんですが、今はかなり修正されたと聞いています、というふうに今でも土曜日に守っているんですね、はい。で、これ次2つ目、安息日は土曜から日曜日に移った、したがってその日に労働を行ってはならない。伝統的なプロテスタントの教派には結構この考えが多いです。で、先ほど話したその韓国の方の通っている教会もこの考えなんです。安息日とありますね、労働をしてはならないとあります。で、同じ掟を日曜日にそのまま当てはめてるんです、日曜日にそのまま当てはめてるんです。そして3つ目、安息日はキリストイエスにあって成就した。で、この最初のですね2章の16節と17節に、実体はキリストにあるんだというふうに書いてあります。 だから安息日を守る必要は異邦人にはないですね。イスラエル人に与えられているとですね。そしてけれども週の最初の日を礼拝として捧げるため、主に礼拝をするために集まったのが初代教会であり、その習わしに私たちは従うんだという考えです。でその根拠はですね、まず復活はイエス様はいつですか？日曜日の朝ですね。安息日が終わったその明け方です。そして教会の誕生はいつかご存知ですか？何曜日か。五旬節が満ちる頃というのは日曜日なんです、ね、日曜日なんですね。だから教会が誕生したのも、聖霊が下られたのも日曜日なんです。そして初代教会は週の初めにパンを先に集まったという記録が聖書の中にあります。例えば使徒の働きの20章の7節、またコリント人への手紙第1の16章の1節2節にも書いてあります。はい、そして第4、別にこだわらない、月曜日でも土曜日でも何の日でも構わない。大体、まあ、私は3番目の立場です。3番目です、ですね、3番目です。けれども先ほど話しましたようにいろんな考えがあるわけなんですね。あるわけなんですよ。でここで他の日に比べて大事だと考える人たち、どうでしょう皆さん。日曜日の礼拝のために準備をしっかりとして備えていかなければならない、そのようなお考えでしょうかです、ね、いいことですよね。素晴らしいことです。そしてあとはどの日も同じだと考える、朝起きたらその日を主に捧げていきます、主を礼拝していきます、どの日も毎日それを行っていく、これも素晴らしいことです。でも大事なのがこの5節の最後、自分の心の中で確信を持ちなさいということですね。とっても大事な言葉がここに出ています。確信です。いいですか。後からも出てきますので説明しますが、自分と主との関係の中で決めていくことです。でこれを何としても守ってください。後から説明しますが、他の人が何かしてるから、他の人にこう言われたから、そういうことではないんですね。ないんです。他の人がしてるから私もするではないんです。主が与えられた確信があります。それをしっかりと心の中で持って、そしてそれに従っていくという、ことが実はクリスチャンの大きな仕事なんです。献金を、例えば献金もそうですね。第一コリントに書いてありますけど、自分が与えられた額をするんですね。だから前もってしなさいっていうのにコリントに書いてあります。ところが教会ではなんかこうプレッシャーをかけたりする雰囲気もあったり、また自分で自分にプレッシャーをかけていくということもあるわけなんですよね。でそれ間違ってるんですよ。大間違い、本当にもう声を大きくしています。大間違いです。大間違いです。神様から与えられた確信があります。そして神様に捧げるというその額があります。でもそれを絶対に守らなきゃダメです。どれを大事にするか、神様が与えてくださった確信なんです。で心の中でそれを持ちなさいと。で次6節、主の、日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。
あれ、ごめんなさい、休みしてます。
はい、ここでも、はい、主のために、これが、ね、非常にです。主のためになんです。他の人がやってるから自分もいいんだ、これね、後で出てきますが罪なんですよ。これ他の人がやってるから俺もやりたい、罪ですよ。で教会で遅刻してくる人がいるじゃないですか、礼拝に。結構多いんですよ。 私遠く行ってて、遠く行ってる人がちゃんと来てて、そして近くに住んでる人が後から来るんですね。ほんとさばきたくなりますよですね。でもはっきりしてるのは、私が遅刻したら罪なんです。わかりますか。なぜかというと、礼拝は賛美の時からすでに始まっていて、王なる神を礼拝するのに遅れていくなんて不敬ですよ、不敬罪ですよ、というのが、まあ、今なんかちょっと人間的な言葉で言いましたけれども、不敬罪って昔あったじゃないですか、あの戦前に、そういう気持ちになりますね、遅れていくと。だって王を礼拝するんでしょ、でそういう確信があるわけですよ。だから私が遅れたら罪なんですね。他の人は分からない、やっぱりこう裁きたくなる誘惑がいっぱいあるんですけれどもという意味でここで主のためにそれを行ってるんだですね。でこれが主にあって行う、主のために行う、これをもっとパウロははっきりと次から述べています。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとっても、その主となるために死んでまた生きられたのです。これ一言で言ったら、生においても死においてもすべてキリストの手の中にあるということですね。ちょっと ここで面白い話があってですね、その私たちがよく知っている韓国の牧師さんがですね、私は殉教するのが本当に夢なんですっていうことでおっしゃってるんですね。死のために死ぬことが夢なんです。で私の友達でアメリカから来たアメリカ人のね人が、その話を聞いてね、で彼に言ったんですね、死のために死ぬっていうのも素晴らしいことですけれども、死のために生きるっていうのも結構大変ですよって、その通りなんですよね。死ぬっていうのはある意味で楽ですよ、死のために生きるって、早く天国行きたいのに生きるって難しいですよ。だどっちも、まあ、だから死ぬっても怖いですけどね、この殉教っていうのは怖いですけども、拷問になったりね。でもどちらにしても主のために生きているし、そして全部が主のもの、キリストの手の内にあるんだということなんですね。でこれ宣教地に行くと、まあ、ここも宣教地ですけれども、よくわかりますけれども、死んでも主のため、生きても主のため、生きて帰れるかわからないけれども戻ってきたら主のため、ああやっぱ主が生かしてくださったんだっていうですね、そういう実感があるんですねありますね。で、そうなんです。で責任報告をしなければいけない人はただ一人なんですね、イエス様なんです。教会の中で誰々さんの目が気になる、牧師の目が気になる、誰々スタッフの目が気になる、気にしないでください、気にしないでください。誰気にしなきゃいけないんですか。イエス様が戻ってきた、あるいは死んだ後でお会いするイエス様ですよ。その時に報告全部しなきゃいけないんです。何やってきたんだ、はい、じゃあ説明してって。でこれからずっとこれが出てきます、ずっと出てきます、ね、説明してって。で他の人は全然見てないけども自分だけが知っていること、全部イエス様ご存知なわけです。説明して、でこういうもう全部が、もちろんですね、人に説明していくとか、説明したり、こう報告するって大事ですよ。こうサポートをしてくれている人とかですね、あとその特にお金のこととかについてとか、いろいろ本当に大事なことたくさんありますですね。でももちろん教会というのはそういう本当にそういう自分の弱いところもこう こうね明かして、本当にこう鉄が鉄を研ぐような関係の中にいるっていう、緊張関係の中にいるっていうのはとても大事なことですね、うん、だそれを否定しているのでは全然ありません。でなくて、この組織がこう言ってるから、自分の組織がこう言ってるからといって、神様から与えられているこれ絶対しなきゃいけないっていうことをおろそかにしたら、それは罪なんです。それは罪なんです。わかりますか。どっちに責任報告をしなければいけないのか、説明報告をしなきゃいけないのか、イエス様なんですよ、ということを今話してるんですね。でそこで10節で、それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、また自分の兄弟を侮るのですか、私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです、次のように書かれているからです、主は言われる、私は生きている、すべての膝は私の前にひざまつき、すべての舌は神を褒めたたえる。これどっかにも引用されてますね。ピリピの2章、キリストは神であるにもかかわらず人の姿をとって十字架に至るまで従順であって、それゆえに神がこのキリストを引き上げてですね、天のところまで全ての上に勝ってですね、そしてここのところですね、最後にイエスは主であるというところで引用してますが、ここでも引用してますね。これイザヤ書ですね、確かイザヤ書からの引用です。そして12節、こういうわけですから私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになりますと。この申し開きと言ってたのが、英語だとアカウントです。ギビングアカウント。まさにあれですよ。会計報告、責任報告、説明、責任か、アカウンタビリティですね。まさに。ということになりますが、で、ここで、10節見てください。神の裁きの座と、皆さんの聖書には書いてありますか？書いてありますか？神の裁きって書いてますか？10節。キリストの裁きの座って書いてある聖書ってありますか？ない。書いてない。ジャッジメントシートオブクライストって書いてませんか？英語の方は書いてないですか？書いてない。
ありました。10節です。
10節。
神の裁きの座。
キリストの裁きの座とはなってない。
神です。
神ですね。でこれギリシャ語の違法この写本によって違うんですけれども、他の写本だと、キリストの裁きの座となっています。キリストの裁きの座です、ね、私はこっちの方が正しいかと思います。なぜかと言ったら、ここではキリスト者の受ける裁きについて書いてあるからなんです。でとっても大事ですね。よく質問を受けます。よく質問を受けま す, です、ね、裁きという言葉を聞いた時点で私たちは混乱するんですね。あるところでは判断をすごく要求されるわけですよ、ね、裁かなければいけない。であるところでは裁いてはいけないっていうんです ね。もうなんか混乱しますよね。で、また私たちが死後に受ける裁きにおいても、地獄に行く裁きについて、じゃあ私地獄に行かなきゃいけないのか、今こう読んだらじゃあ地獄に行かなきゃいけないのかって話になってきますよね。違うんですね。違うんです、ね、これはっきりと分かれています、聖書の中で。で、それが典型的に現れているところをちょっと一つ開きたいと思いますけれども、コリントの第1の11章の、31節から見たいと思います。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。32節。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためですとあります。ですか。まず一つ目、自分を裁くということです。自分を裁く、だって痛みつけちゃダメでしょ自分をって。いや、そういう意味の裁くではないんです。ここはこの裁くというのは評価するというふうに言い換えて構いません。ありていに自分を神様の御言葉に照らして見ていくということです。私たちって自分を騙すことって簡単にできるんですね。できますよね。御言葉という鏡を通して、あ、自分はこういう存在なんだということを見ていくこと、これを行っていけばあなたは裁かれることはないんだよと。 じゃこれを行わなかったら裁かれるのかというと、パウロは違うよと。32節をご覧ください。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるためであって、これが2つ目ですか。主によって懲らしめられる、じゃあやっぱり地獄じゃないか。違うんです。次見てください。それは私たちはこの世とともに罪に定められることのないためです。逆ですよ。これが地獄の方ですですか。この世とともに罪に定められる、まあ大患難時代もありますし、これはですね最後の終わりの時の、でもあと地獄もありますけれども、罪に定められる地獄行きにならないようにこの世においても懲らしめを受けることがあります。罪の生活を送っていた人が病気になって死んでしまう。でもその前にイエス様を信じました。ですね。その懲らしめは良かったんですよ。イエス様の恵みに預かることができたんだから。ですよね。または死後に、これからお話しします。死の中を通るようにして救われるという言葉がありますが、ですね、そういう懲らしめというか、なんですかね、精錬される。イエス様の働きがあるんですね。後から今見ますから、それ詳しく見ますよ。ですか。でこれがキリストの御座のことなんです。ですか。そして3つ目に、その今言った地獄に行く白い大きな裁きの御座、黙示録の20章にゲヘナに投げ込まれるところの、この書物が開かれてですね、そこに行いが全部書かれていて、そしてあなたは、はい、その通りに裁かれるよ。命の書に名が書き記されていない人は皆、ね、火という世の池に投げ込まれるわけなんですね。まあ、他にもいろいろあるんですけど、これ主に3つのことを話したわけです。だからまず日ごとに私たちは自分を裁くわけなんです。裁くといってもそれは自分を評価していくということですね。御言葉に照らして自分を否定していくということですよ。自分を改めていくということですよ。これ喜びなんですね。実はね、クリスチャンわかるんです。これから自分から離れられたら喜びなんですよ。本当のね、喜びが来るんですよね。離れられないから苦しむんですけども、離れられたら喜ぶんですよ。でそれができなかったとしても懲らしめがあるんです、ついにね。で次の3番目はもう大丈夫なんです。でも懲らしめをも軽んじて、いやいいよいいよ別に罪続けても俺も構わねえよって言ったら、心配しなきゃいけないのが3番目なんです。いや俺だって15年前にイエス様信じますって言ったもんってですね。いやそれは3番目こう危ないんですね。わかりますか。で2つ目のことなんですけれども、第1コリントの2章を開いてます。あ、3章です、ごめんなさい、3章。キリストの裁きの御座と言っているところでの、英語だ、ギリシャ語だとビーマという言葉が使われているんですね、この裁きで。で、ビーマという意味は、オリンピックで選手が一生懸命競技に、ね、やって、そして優勝したと、金メダルをもらいました。で審査員が、ね、昔は、ユーカリの冠をかぶせたわけですよね。今は金メダル、銀メダルですけれども、その意味なんです。報いを与えるんだよっていうところのその、意味なんですね。いいですか。だから裁く意味じゃないんですよ。ここはとっても大事なんです。でご覧ください、3章のじゃあ11節から見ます。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエスキリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石金草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日、これがイエス様は戻ってこられる日ですね、それを明らかにするのです。というのはその日は日と共に現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。ここですね。自分がこの世で行ったいろんなこと、キリストの愛によって主にあって行ったことは報いとして残るんです。賞として残るんですけれども、その他のものは火で焼かれていくよということですね。そして純粋に残ったものだけによって天国で私たちは報いを受けたものとして、 過ごすわけなんですよ。これがここで言っているイエス様の裁きの御座であって、これが他の箇所でもたくさんあるんですけど、例えば次の章の4章を見てください。5節を見てください。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。でその時神から各自に対する、はい次見てください、賞賛が届くのです。わかりますか？誤解して読みますね。私たちここまで途中まで読んでね、あやばい、文脈前後関係、ね、前後関係なんですよ大事なのは。わかりますか、ね、いえ、あこれ前後関係無視した人知ってます？弟子たち、ね、イエス様が、ね、私はね裏切られて、そしてこの引き渡されて、で十字架につけられます、で3日目によみがえりますって時に、十字架につけられますって時に思考停止したんですよ。でしたプーで復活が全然聞こえないわけですよ、うん、ということがまあ私たちにも起こりますね起こりますですか。で他の箇所でもですね、どっかだっけかな、忘れたな、第2コリントの5章の1節で、5章の10節ですね、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。これで分かりましたでしょうか。イエス様に責任報告をしていかなきゃいけないということです。どうなんですか、はい、あ、はい、どうだった地上での生活、うん、はい、言ってごらん会社の上司が言うじゃないですかイエス様がこうこうこうでしたってということなんです。だから言ってるんです、ね、他よく話すんですけど、他の人じゃがいもだと思っていいんだよって、だからよく言うんです。だからその人たちを軽んじろとかですね、意見を聞くなということじゃ全然ありません。で後で出てきます、愛を持って接していくという他の原則が他の人には働きます。いいですか、それ説明しますが、でも自分が誰を恐れて生きていかなきゃいけないのかということについてはここなんです。裁くということについてはここなんですよ。これに気をつけなきゃいけないです。裁く方は主のみなんだということですね。いいですか、では後半部分に行きます。ローマ人への手紙14章に戻って13節から見ます。ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いやそれ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさいとありますね。ここからつまずきについて話していきますけれども、ここでのキーワードは、鍵となる言葉は愛の行動です。愛に基づく行動です。裁く場所を私たちは変える必要があります。他人を裁くのではありません。警察官のようにですね、他人を裁くのではありません。何か問題が起こった人がいます。なんでこうなったんだろうね、この人ああいうことやってたからこうこうこうなって、あたから分析始めるんですね私たちね。でこうだったからこうこうこうこうこうこうそうじゃなくて、励ませばいいんですよ。単純励ませばいいんですよ、問題がある人に対しては。励ましてですね。で問題はですね、私たち自身が他の人にこう罪を犯させるような、また心を痛めさせるようなことを行っていやしないかどうか吟味することなんです。これ詳しく説明します。14節、主イエスにあって私が知りまた確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただこれは汚れている人と認める人にとってはそれは汚れたものなのですと、 言って、いますけれども、先ほど説明しましたように、このそれ自体で汚れているものはないんですね。これはイエス様もおっしゃいました。覚えていますか、弟子たちがあの手を清める儀式を行わずに食べたときにですね、パリサイ人がそれを批判しましたね。そしてイエス様がですね、この外から入るものはですね、人を汚さないと、内から出てくるものが汚すんだと。外から入るものはですね、トイレに行ったら出ていくでしょうって。なんかこれ役がかわやってなってるんですね。あれトイレなんですよね。古いよね。あ、ちなみにギリシャ語ってコイネグリークっていうですね、言葉がこれ使われてるんですね。当時のこのギリシャ語で。で、コイネっていうのは、発見されたんですよね、あの研究で、庶民の言葉だったんです。庶民、普通の、だから例えば大阪の人だったら大阪弁、バキバキの大阪弁だから、普通日本語で書き言葉と大阪弁って違いますよね。わかるね、違いますよね。それだから話し言葉なんで、大衆の言葉だったんです。だからかなりきつい、かなり強い言葉で書かれてますね。かなり、例えば弱い、愚か者をあえて選ばれたって、この愚か者っていうのは本当に英語だってモーロン、かなり強いでしょ、かなりきついですよ。モーロン何ですか、脳なし、無脳なしですよ。っていう、だからかなり強い、もうそういうはっきりとした言葉で書かれてます。だから川屋じゃなくてトイレすいません、場所すいません戻します、失礼しました、ごめんなさい戻します。でそれで、次に、でペテロが眠たくなった時がありました、ちょうどヨッパに行った時ですね、その時に幻見たんですね。でそこにレビ記の11章に書かれているこの汚れたものと清いもの、食べていいものとダメなものありますよね。で汚れたものもたくさんここ入ってるものが、動物がこの風呂敷をわーっと降りてきたんですね。でほぐって食べなさいと神様は言われたんです。主よ私はできませんっていう矛盾した言葉を言ったんですね。主よって言ったら分かりましたなのに、主よ私はできません、私はね、もうこの生まれた時からね、こういうの食べたことありませんってですね、といういうふうに言って、でこれは異邦人を表していたんですけれども、けれども、また同時にですね、その時からですね、キリストにあってですね、これ汚れたものということではなくて、神様から与えられたものは全部、ね、感謝して食べていいんだということになったわけなんです。で大事なのが、すっごく大事なことがあります。14節、ただこれは汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなんです。はい、汚れという言葉ですか。ここで大事なのは信仰と確信なんです。また良心も後で出てきますが、汚れているとみなしている人にとっては汚れてるんですよ。本当に汚れてるんです。それ自体は汚れてないんですけれども、汚れというのはそれ自体ではなくて、この信仰と確信の中で働くものなんですよ。それで心が汚れるんです。良心が汚れるんです。わかりますか。だからすごく大事なんですよ。それで15節、もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでくださいと。いいですか。私たちにとって、その自分にとって、あ、これは全然大丈夫だとね、いうことで行っていることでも、もし他の人がそれは汚れているとみなしている人の前でそれを行ったのであれば、その人の信仰をめちゃめちゃにしちゃうんです。その人の信仰をめちゃめちゃにしちゃうんです。例えば教会の牧師さんが、そうだ、キャバレーに行ったとします、ね、でも実はそこに とてもかわいそうな 人がね、まあ、何かの事情でいて、でお酒も一切飲まなかった、でそういう変なこともしなかった、でもう出てった、ね、もう行ってですか。でじゃあ私は、ね、いつもあのお姉さん探しに行っていたんだけれども、ね、1年前にイエス様を信じて、ね、教会を変え始めました、で牧師さんが出ていくのを見ましたと。じゃあどうなりますか。なんだ牧師も行ってるんだったら俺も行ってもいいかもしれないな。牧師はいいかもしれません、でも私はもう終わりですよ、アウトですよ。でそのことによって教会が、そのことで話が持ちきりになりますよね、まあ、今ちょっと大きな話ですけれども、もっと小さな話でもいいですよ、ね、何か教会において、後で出てきますが、神の国は義と平和と聖霊による喜びだとあります。そうでしょ、義と平和と聖霊による喜びでしょ。他のことが中心になっていたら、それはおかしな話なんですね、おかしな話なんです。でもそれを引き起こす原因を、あなたが自分が良いものと思っていることで起こしているんですよっていうのがここで言ってることなんです。そして心を痛めさせているわけです。はい、ここで大事なのは、何かを行えるけども行わない時に、その人のことの目が気になって何か言われるんじゃないかと恐れて、それで行わないのは、それは恐れであって不信仰です。キリストの自由に立っていません。パウロはそれを公然とペテロ、あのペテロで非難しました。アンティオーケで異邦人と食事をとっている時に、ユダヤ主義者たちが、エルサレムから来てユダヤ主義者たちがやってきた時に、少しずつ離れていったんですよ。それで公然と非難したんですよ。それは間違ってるんです、やめてください、ではないんです。今言ってるのは相手のことを考えるんです。自分のこと、恐れではない、自分ではなく相手のことです。だから本当に愛ですよ。嫌だなって思ってるやつ、ね、ね、その人のことを考えてあげるんです、相手です。そして、あ、こういう状態なんだ、だからあえて私はこれを行わないんだ、愛を持って使える、もうこれもう本当に一貫してますね、12章から一貫してます、愛を持って使えるです、ね、でこれを行っていきなさいという勧めなんですね。で16節で、ですからあなた方が良いとしている事柄によってそしられないようにしなさい。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。素晴らしいですね。神に喜ばれる生活をしていく、そして不必要な争いを避けて人々にも平和を与える形で神様に伝えて使えていくことができる、これを神様は望んでいらっしゃるわけです。だから人々にも認められる。で19節、そういうわけですから私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。素晴らしいですね。お互いの霊的成長に役立つこと、本当に私好きですね。クリスチャンの交わり、励ましがある交わりで、こう霊的成長に役立つ言葉を言う交わりですね。素晴らしいですよ、ね、もうそれだけでいいですよ。問題があったってね、励ませばいいんです。で何とかね、すればいいんです。私たち警察官になる必要ないんです、ね、する必要ないんですよ。励ませばいいんです。一緒にいてあげるだけでもいいかもしれません。特にあの何か不幸なことが起こった人とかですね、病気である人、一緒にいるだけでもいいですよ。祈っていく、もう本当に祈るだけでもいいかもしれません。これを追い求めましょう。そして20節、食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。この神の御業というのは、つまり平和ですね、喜び、これを破壊してはいけない。すべてのものは清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、その他兄弟のつまずきになることをしないのは良いことなのです。あなたの持っている信仰は神の御前で、それを自分の信仰として保ちなさい。 自分が良いと認めることによって裁かれない人は幸福です。とても大事ですね。自分の信仰として保ちなさい。あなたの持っている信仰はと同時に23節、しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。はい、ここにはっきりと書かれてました。良心と確信と信仰との関係がここにはっきりと出ています。わかりますか？何をもって私たちは汚されるのか。自分が疑っているものについて、いやこれは罪じゃないのかなって思っていることを行っていくときに汚されるんです。同じことを行っているとしま す、ね、同じことを行っていても大事なのは動機なんですね。動機なんです。そしてある人にとってはそれはキリストにある自由で行っていても、ある人にとってはそれは罪ではないかなって思っていることを行っているかもしれないんですね。でその時にそれを行ったらそれは罪なんですよ。同じ行為であっても罪なんです。ある人にとっては罪で、ある人にとっては罪でない。はっきりと聖書にこれは罪だと書いてあること以外についての話を今知っていますね。ですか？いや私はね、あの人を愛しているから、奥さんがいるのにね、あの人を愛しているから、それは違います。私が言っているのはそういう話ではありません。よろしいですか？それはあの、なんでかって言ったら13章の最後のところで、この暗闇の生活について書いてありましたね。 この話ではないわけですよ。誤解しないでくださいね。ではなくて、そのどっちなのかがグレーなところ、わからないと灰色のところの話を今しています。だからみんながやっているからではないんですね。とっても大事で、これ定義が書かれてます。罪の定義が信仰によって、自分の 信仰によって全てを行ってください。そして自分の信仰としてそれを保っていってください。そして自分はしぼめなんです。だから他の人のことじゃなくて、自分が神様に、イエス様にどういうふうに申し開きすればいいのかということを考えながら日々を生活していけばいいわけなんですね。で生きるのもキリスト、死ぬのもキリストというしもべの生活ですね。しもべの生活、仕えていく生活ということで、今日は終わりにします。お祈りします。愛する天皇様、ありがとうございました。本当に、私たちにこのような素晴らしい信仰というプレゼントを与えてくださって感謝いたします。主よ、本当に私たちが平和を追い求めて、この平和による一致をしっかりと保って、そして弱い人の弱さを担いながら歩んでいくことができますように、いつまでもこの麗しい御霊の一致を与え続けてくださいますようお願いいたします。私たちにいつも御言葉によってへり下って私たちが生きることができるように見守りください。お願いいたします。本当にここでの交わりも本当に神様守ってくださり、この素晴らしい、平和に満ちた交わりを与えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞこれからも、あなたの御心に従って、ここを祝福し続けてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをさせていただきます。アメン。